みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。大須賀義明さんになっちゃいました。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。まあ、時には大須賀さんの一人しゃべりもある月曜日なんですが、この月曜日に限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっております。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。大須賀ちゃんです。絶対拾うと思ったでしょ。
絶対もういじられるネタ作っちゃったと思います。
もうやっちゃったって感じですよね。まあ、もうニコニコしましたもん、その瞬間。横で
シャンってね、
シャンシャンって、
まあ、オンデマンドで残るんですよ、これがまた。
おっと本当だ。
そうです。
まあまあいいっすよ。まあ、それもあってのみんなでリレーフォーライフですから。
そう、生放送でお届けしておりますので。
そうなんです。もう楽しくワイワイガヤガヤやりましょう。はい、明るく。
ああ、よかった。
はい。で、まあ、そんな今日、8月3日、
はい、月曜日、8月3日、
うん、ね、暑いですね。
うん、暑いです
ね。今日はちょっと湿度が高いかなっていう感じします。
本当、うん、もう部屋の中入ってしまうとね、エアコン効かせちゃうんでよくわかんないんですけど、湿度が、
うん、うちにいた時から、うん、今局へ入って、うん、外歩いてた時の感じがちょっと湿度がね、
まとわりつく感じ。
そうですね、湿度はまとわりついてくれなくてもいいんですけどね。
あ、なんか別のものをまとわりついてほしい。でも贅沢言っちゃいけません。
いやいやいやね、また言ってやがるって言って言われるといけないんでやめときますけど。そんな今日はですね、
はい、
久しぶりにリレーフォーライフとはというところで、はい、おさらいをしてみたいなと思いました。
あ、たまにはいいですね。もうすぐですしね、岡崎での開催もね。
そうなんですよね。で、聞いていただいている方もね、この初回から聞いていただけてる方ばっかりじゃないので、
はい、
やはりこうちょいちょいとこうおさらいを挟んでいきたいなと思いまして、
はい、
それが今日です。
そうなんですね。いいタイミングだと思います。
ありがとうございます。
はい、
で、その、まあ、リレーフォーライフ、
はい、
このみんなでリレーフォーライフでね、いつも由美さんの方からご紹介いただいてますが、
はい、
改めてリレーフォーライフとはという形で、はい、簡単にご説明いただけますか。
簡単にですか。簡単にというか、いつもね、この、このコーナーの頭で、
はい、
これを言うようにってね、まあ、実は、ま、こんな、裏話言うのもなんなんですけどね、原稿が渡されてて、
はい、
これを元にしてざーっとね、申し上げてるんですけどね。
それを、再度お聞かせください。
これね、このコーナーは、がん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日は、まあ、ここはいいですね。
まあ、そこはいいです。
はい。
っていうか、棒読み会。
まあ、一応原稿ですからね。そう。これです、これ。
もう少しちゃんと原稿読みしましょうよって感じですけど。
もう少しですか。
もう小学生かって感じですけどね。そうなんです。リレーフォーライフは、
はい、
がん患者、まあ、そのご家族をね、支援させていただいたりとか、
はい、
がんの制圧を願っての、まあ、チャリティーイベント。
はい。
ね、ここ大事なとこなんですよね、
うんうん、
で、まあ、リレーウォークなんですね。で、当初、リレーフォーライフが始まったのが1985年、アメリカだったんですよ。
ほう、
はい、で、そのアメリカで始まった時はですね、一人のお医者さんががん患者を支援したいということで24時間一人で走ったんですね。で、その先生と走る、要は権利ですね、その権利を、得るために寄付をしたんです。寄付をすることで先生とグラウンドを一緒に走れるっていうような、そういうイベントが一番初めでした。
なるほど。
ですが、もっと多くの方に参加してほしいなということで、リレーになりウォークになりで、現在のリレーウォークになったわけですね。今 今年2015年度全世界でですね、実は25カ国、
25カ国、
はい。でこのリレーフォーライフというイベントは開催されております。で、会場数でいうと約6000カ所ぐらいになると思います。
へー、25カ国で、6000カ所、
うん、多分、ね、それ以上行ってると思う。そのうちの大多数はアメリカなんですけどね。
あ、まあ、アメリカ広いですから ね、
ね、うん、アメリカはなんといってもね、年間で5000カ所以上やってるっていう。
いや、ほとんどアメリカじゃないですか。
そうなんです。
さっきだってね、6000カ所、
そうそう、う
ん、ね、うん、ほとんどアメリカ、
アメリカ、うん、まあそれが今やっぱりこのイベントはいいねということで、まあ、全世界にですねこう広がりつつあるという形なんです、
は
い、
なるほど。
その6000カ所のうち、はい、日本では、
はい、日本では、はい、
この2015年度はですね、
はい、
47カ所が開催をされておりますし、すでにあとは予定をされております。
あ、日本狭い領土だけど頑張ってる。
そう、47まで増えました。
うん、
あの一番最初リレーフォーライフジャパン岡崎、あ、まだあの時ジャパンついてなかったな、リレーフォーライフ岡崎という名で2010年に、ここでね初めて開催された時は20カ所だったんですよ、はい、全国でね。
じゃあすごい目覚ましいスピードですね。
そうですね、一気にガンガンと来て、うん、その後ちょっとね、あの少しずつ、ここ2年ぐらいは少しずつの伸びになってますけど、うん、でもあの
ダイエットと一緒ですね。
そこへ持ってきたか。あのね、ちょっと壁がありますよね。
そうそう、壁がありますね。
ありますよね、うん、あの調子いい時はダーッと押してて壁があって、うん、またその壁を乗り越えるとまた伸びるっていうね。
そうそうそう、う
ん、そんな感じ。
じゃあ今壁、
壁、壁、
うん、壁、
まあ、あの言い方変えると階段の踊り場っていう。
あ、なるほどね、
うんうん、あの階段上がってくる時にね、はい、ずっと上がってって一旦平坦になりますよね、
はい、
まあ、今ちょっとそんなイメージかなと、うんうん、いうような感じではいますけど、毎年確実にあの新しくやりたいっていう言っていただける箇所増えてますのでね、はい。で、まあ、この東海地区では、9月が岡崎26、27ありますけど、実はもうすでに6月にね、終わり、
はい、
一宮市の方でリレーフォーライフジャパン終わりという形でこの東海地区の先陣を切って開催をしてくれました。
で、先陣を切ったけど終わり、
終わり、おおおお、リレーフォーライフジャパン初めにするから。ダメだ、勝手に変えたら。
そうですね、地名ですからね。
そうそうそうそう、終わり、終わりの実行委員会のね方たちが頑張って、うん、本当にあったかいいいリレー、素晴らしいリレーを、ね、してくれて、で次に9月に岡崎、
はい、
で10月には、豊川と岐阜、
はい
はい、東海地区のもう、このリレーの発祥の地であります、東海地区での発祥の地である岐阜もね、
はい、
10月に控えております。ですので、愛知岐阜の中では4カ所今年はあの開催をね予定しております。はい、でそんなリレーフォーライフなんですが、
はい、
そうだね、僕のことをね実はあの紹介するときに自己紹介をする場合があるんですね。その時に、
はい、
サバイバーでありケアギバーでありますっていう形で紹介をするんです。
うん、あ、そうか、ご家族いらっしゃるしね。
そう、さあゆうみさん、
はい、
サバイバーとは。
はい、はい、サバイバーとは1回でも、うん、あのがんですよっていうふうに言われたことのある人のことです。
そうですね、はい、がんの告知を経験された方ですね、
はい、
はい、ということは僕もそうなんですね、うん、はい、胃がんを経験してます。
はい、
でもう一つケアギバー、
はい、
ゆうみさん何でしょう。
はい、
はい、
はい、ケアギバーっていうのはあのサバイバーさんを、うん、あの支える人です。
そうですね、あの、まあ、もう少し具体的に言うと、うん、まあ、例えば家族である、ご家族であり医療従事者の方であり、うん、友人でありっていうね、あのそういった方々を総称でケアギバー、まあ、よくケアをするっていう言い方しますよね、
はい、
うん、まあ、そこから来てるんじゃないかなと思いますがケアギバーです。
はい、
で、そうですね、岡崎をちょっと例にとって言いますけど、岡崎は、今年の場合は9月26日土曜日の正午から翌27日の正午までリレーウォークが続きますよね、
はい、
うん、ということは何時間
ということは24時間です。
24時間ですよね、
はい、
ここにも意味があるんですね実は。 コンビニに対抗してるんですよ。
なるほど。
なわけないよね。なわけない。
いやー、いつでもね、休まずね。お客様のことを考えて。
そうそうそう。でも違う。
でも違う。
でも違う。この24時間っていうのは、さっき冒頭にですね、アメリカで24時間先生が、
はい。
走ったっていうことをお伝えしましたが、
はい。
もうこの時から24時間に関しての道義意義があるんですよ。それは、がん患者は24時間ずっとがんと戦ってるって。そういうメッセージがここには込められています。
うん、
でもう一つ、24時間ということは、まあ岡崎の場合昼から始まって、
はい、
夕方、夜、
はい、
明け方、
うん、
翌日の朝でお昼までって続くじゃないですか、
はい、
まあ夜を超えてますよね、
はい、
これ実はリレーフォーライフの、国際ルールの中で夜間越え、夜を超えるっていうのは必ずしないといけないっていうルールがあるんです。逆に先ほど言った24時間、
はい、
これに関しては必ずしも24時間じゃなくていいんですね。
あ、本当に。じゃあ、うん、日が暮れるちょっと前からスタートして、うん、で一晩中やって朝になりました、はい、終了でも OK なわけですね、う
ん、それも OK なんです。
うん、
ただ24時間やる、さっきどうして24時間だって言ったじゃないですか。
あ、元がね、
そう、うん、その意味もあるんで、
はい、
そう、まあ、岡崎では24時間にこだわってね、
はい、
ずっとやってますが、
はい、
会場のね、うん、その都合だとかそういったことでどうしても24時間できないっていうところもあるんで、
はい、
その場合はまあ20時間とかね、18時間とかそれでも夜間越えをしていれば大丈夫ですよっていうことなんです。じゃあ夜間越え、
はい、夜間越え、
夜間越え、これなんで夜間越えが国際ルールに入ってるか分かります？
そうしたら、先ほども24時間というところに岡崎がこだわってるのは、うん、その24時間がん細胞と戦ってるんだよっていう意味だっていうことをおっしゃいましたでしょ。
はい、
うん、でだから夜間越えも一晩中休まずがん細胞と戦ってるかなっていう、そういうことにつながっていきそうですよね。う
ん
う
ん、それもありますね。
うん、
でまだあるんですよ実は。うん、で実際これ僕も経験したことなんですが、
うん、
手術をして入院してる時、病院のね、はい、ベッドで寝てる時、
はい、
その時って昼間どうしても変な時間に寝てしまうようなこともあって、朝方ね、4時とか3時、うん、4時5時とかいう時間にも目が覚めてしまうことがよくあったんですね。うん、
はい、
でそんな時に綺麗な朝焼けを見ることができたんです。
うん、
でその起きる前ってのは当然寝ますけど、
はい、
実は寝る時ねすごく不安なんですよ。夜このまま寝てしまって次の日の朝、
はい、
ちゃんと目が覚めるかなっていう、そういう不安をね、うん、多くの方たちが抱えてます。
はい、
で次の日の朝、
はい、
朝焼けを見ることで新しいスタートが切ることをできた、うん、ちゃんと目が覚めてよかったっていう、その時の朝焼けも含めなんですが、その夜を一人でじゃなくてみんなで乗り越えましょう。要はリレーフォーライフの参加していただく形態の中でチーム参加という基本ですね、
はい、
これがチームで、で当然個人でお一人とかね、お二人でご参加いただくのももうウェルカムなんですが、基本チーム参加なんです。なんでチーム参加かというとここにつながってくるんです。
ほう、
仲間とみんなで不安な夜を乗り越えよう。うん、サバイバー以外の方、ケアギバーの方からすると、サバイバーさん、あなた一人じゃないんだよ、僕たち、私たちがついてるからねっていう、そういう意味があるんです。
なるほど
ねなかなか奥深い。
うん、うん、
で次いきますと、
はい、
さっき朝焼けの紫のことを言いましたけど、
はい、
紫って言いましたっけ。
うん、言ってましたよ。
した、
うん、ちゃんとね、夜明けのね、紫の空が見れてってさっきおっしゃいましたよ。
そうなんです。
はい、
それが今度イメージカラーにつながってくるんです。
は
あ
は
あ、リレーフォーライフのイメージカラーは紫なんですね。
はい、
それがその朝焼けの色なんです。
なるほどね。まあテーマカラーみたいなもんですよね。
そうです。うん、要はこれはね、希望の色なんですよ。
うん、
紫が
希望の色。
うん、また先ほど言った新たな日を迎えることができた、
はい、
新しい一日を迎えることができたという希望の色なんです。
なるほどね。うん、なんかあれですね、アメリカ発祥で、うん、でその 朝の空の色を紫っていう風に選んだのってなんかすごい日本風ですよね。
痛いとこついてきました、
ね、じゃあなんか思うんですよ、あの学校でね、うん、習いましたでしょ、あの枕草子の春はあけぼのよう白くなりゆく山際少し明かり出てざっと言っていくとね、うん、そう紫立ちたる雲の白くあなんだっけ、うん、なんとかってね、とにかくその朝のね夜明けの空の色が紫だっていうことを、うん、そうな清少納言は書いてるんですよ、
うん、
ねえ、
これはね噂によると後付けだという話がある日本に来てからの後付けだというでもその意味がすごくいいんで、もうみんなそうだよねと、
うん、
うん、いうことで一件落着をしておりますので、ほじくり返さないように
わかりました、そーっとしてきます、
そーっとしてきましょう、はい、でまあ今いろいろ説明してきました、はい、でそのリレーフォーライフ、その開催するにあたってですね、実はその方針があるんですよ、
はい、
方針、もうこれ英語なんですけど、セーブライブス、
はい、
セーブライブスね、
はい、やっぱり英語が出てきましたね、
英語出てきましたね、セーブってあの百貨店違いますよ、
あすぐそこのあの
148
号線行ったところじゃなくて、
じゃなくて、
じゃなくて
SAVE ですね、
はい、
SAV セーブ、あの野球でいうセーブポイントありますよね、はい、はい、あのセーブ、
あなんかあのゲームしてるときに、うん、あ途中でお母さんが、お母さん、お母さんがご飯だよって、もうゲームやめなさい、じゃあしょうがないんでセーブしとくかっていうのが
そのセーブもうそういう例えが来るんだなでライブスは、
はい、
LIVES、
はい、
ライブス、はい、セーブライブスですね、
はい、
これまあ簡単に日本語に訳すと救命とか命を救うっていう、そんな意味になります、
はい、
でも、まあ、リレーフォーライフには実際にあの医療従事者の方たちがね多く参加してくれてますが、ゆうみさんも、
はい、
僕も違いますよね、
はい、うん、そうですね、
うん、じゃあ何が命を救う救命に当たるのということになるんですが、
そうですね、
もう簡単なこと言ってしまうと、リレーに参加してること自体がもうそうなってくるんですよ、
うん、
うん、あのサバイバーとかケアギバーの方たちのねお話を聞くとかで、逆にサバイバーでもこんなに元気なんだよ、うん、見てとか、うん、あと皆さんにこうご寄付をお願いするために活動をしたりとか、ルミナリエを、ま、ルミナリエでご寄付のね、ご協力をいただいたり、自分が協力をしたりということで、直接的にその医療行為ができるわけじゃないんですが、でも間接的な形になるんですが、セーブライブス、
そうですね、その寄付っていう、そういう物質的な感じの何だろう、支えっていうのも確かにそうですし、うん、先ほどねルミナリエちらっと言葉が出ましたけれど、あそこに書かれている言葉でその、心の方でこう支えになるというか、癒しになるっていうか、うん、そういうのもありますよね、
ありますよね、うん、そのルミナリエっていうのは紙袋、白い紙袋に皆さん思い思いのメッセージ、思いを書いていただいて、でその中に明かりを灯してそれを一晩中つけておく、そういったイベントなんですね、はい、すごく綺麗ですよね、
そうです ね、
うん、でその書いてある中身、思いもすごくそのなんていうの、感動的なものも本当たくさんあります、
はい、
はい、でそのセーブライブスをこの方針に掲げて、実はその下にですね3つのテーマがあるんです。そのリレーフォーライフを行う上でのテーマがあって、祝う、
はい、
英語で言うとセレブレイト、うん、忍ぶ、リメンバー、うん、立ち向かう、ファイトバック、うん、この3つがテーマになりますね。で、祝うリレーフォーライフで何祝うの、うん、うん、ってね、思われる方見えると思うんですが、これはね今生きている今このリレーの会場にいる、このことをみんなでお祝いしましょうっていうね、うん、意味なんですね、
うん、元気にその場に一緒にいられるっていうこと自体が本当に素晴らしいことですからね。
そうなんです、もうゆうみさんもねずっと、リレーフォーライフジャパン岡崎では会場のね司会とかしていただいてるんですが、 いろんな方にこのインタビューでお話を聞いていただいてますけど、そういった話出てくるでしょ
う。うんうんうん、そうです ね、
うん、もう毎年由美さんが上手にその辺引き出してくれる。
ドキ
いい話が聞けるんですよ、いつも。
なんかやっぱりあの、ね、そのこの日にコンディションを合わせれるように、うん、こうずっとね何ヶ月も前から、うん、あの病院でドクターと相談しながら体調を整えてきたっていう方の話も聞きますしね、
は
い、
そうですよね、うん、そうなんです。リレーの会場っていうのは岡崎だけに限らずどこの会場に行ってもですね、また会えたねっていう、握手とか、うん、ハグがもう会場のあちこちで見受けられますもんね。そうなんです。それをもうみんなで今をお祝いしましょうという意味です。でまあリメンバー、
はい、
忍ぶという意味はまあこれは比較的ね分かりやすい かなと思うんですが、もうすでにご卒業されたね先輩たちのこと、あなたたちのことはもういつまで経っても忘れませんっていう、そういったことも含めての忍ぶ、
はい、
うん、やっぱり先人の方たちがあっての今の我々があるんで、はい、そういったあの忍ぶ部分もありますし、今度ファイトバック立ち向かう、
はい、
もう社会全体でコミュニティ全体でがんに負けないようにみんなで頑張ってこねっていう、そういった、ね、意味合いもあって、リレーの会場では必ずこの啓発のね、セミナーがあったりとか検診ですね。岡崎だと毎年あの胸部胸のね
マンモグラフィーの車、
はい、はい、検診者来てくれてますけど、はい、そういったことをしたりとかしてみんなで立ち向かおうという、そういった意味でのファイトバック、
そうですね、
はい、になるんですね、
はい、
で、あのまあ時間もそろそろなんで、あのリレーの会場ではですね本当に皆さん素敵な笑顔で明るく楽しくで温かく皆さん同士でこう見守りながら見守られながらお話をしながらあのリレーウォークが続いてます。普段ですと 500m 先のコンビニ行くのに、うん、車で行っちゃおうかななんて、ね、歩くのなって思いますけど、うん、
思います
よね、
はい、暑いし、
リレーの会場だと逆に一歩でも多く歩かなきゃと思ってるんですよね。
そうそう、歩数計つけてる方も大勢見えますよね。
見えますよね、本当にそうなんですよ。
で競ってたりなんかしてね。
そうそうそう、でまああの競い合うのはご自由なんですが、うん、まあ、逆に言うとリレーってあの競技じゃないんで、
そうですね、
あのご自分のペース自分たちのペースで歩いていただければ結構です。でさっきあの24時間のリレーウォークだよって言いましたけど、必ず24時間その会場にいないといけないっていうわけでもないです。もうご都合がね、どうしてもその仕事だとかいろんなご都合あるんで、まあ、その辺はあの都合に合わせて、あと体のコンディションもありますね。それ自分のね体調とねあの相談をしながら楽しい時間をこのリレーフォーライフの各会場で過ごしていただけたらいいなというふうに思います。
そうですね、
はい、今日は実はそのどちらかというと気持ち的な部分を結構中心に、うん、まあ、お伝えさせていただいたんですが、うん、冒頭であったチャリティーイベント、
はい、チャリティーイベント
ありましたよね、
はい、
があるんで、またあの次回ですね、この一人喋りの時にそのチャリティーイベントの辺をね、うん、あのお話をさせていただければなというふうに思います。
ぜひぜひお願いいたします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。